ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人慈徳会理事長でいらっしゃいます松倉紀夫先生と一緒にお届けしてまいります。松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどんなテーマでしょうか？
今日はですね、先週感染症の話をしましたので、はい、感染症に対するお薬ですね、とワクチンについてお話したいと思います。
感染症に対する薬とワクチンということで、新型コロナウイルスのワクチン開発の方も少しずつ進んでる感じですね。
はい、もう治験って言ってね、限られた人に投与するで安全性と効果をね、見るというのはもう始まってますけど、ただね、ワクチンっていうのは100人とかね、そういう一人だけ使っても意味がないんで、やっぱり何百万とかね、世界でいうと億っていう単位の人に使わないと本当の効果は出ないでしょ。ですから、ワクチンの開発っていうのは、そのワクチンを、効果的なワクチンを作るのも大切だけど、今度は作った方法が分かったらそれを増やすね、その本当に億っていう数の人に打てるより増やすっていう技術があるんですけど、それもまた大切なんですよね。で、そういうことができる会社っていうのは、実は世界の中である程度限られた数の会社しかできないんですよね。日本でもやってますけど、日本だって100万単位ぐらい考えてますけど、はい、イギリスのね、会社の話だと、もう億っていう単位の人のワクチンを開発しようとしてますので、ちょっとやっぱり時間はかかるでしょうね。
そうですね。で、同じ病気に対してワクチンを作ったとしても、ワクチンもやっぱりいろんな種類がそうするとできるということですね。
そうですよ、その病気に対するワクチンじゃないとダメなんで、汎用ワクチンというかね、1回打ったら全部に効いてしまえばいいんですけど、そうじゃないんですよね。1つのウイルスに対する、ワクチンは大体ウイルスに対するあれなんですけど、1つのウイルスに対して1つのワクチンが必要なんですよね。だから、そういうことが言うと、インフルエンザワクチンが同じコロナウイルス化なんですよね。同じ属、親戚みたいなもんなんですけど、それでも効かないんですよね。実は
それが効いてくれればね、
はい、そうなんですけどね。だから今、これ新型コロナに対するワクチンはやっぱり開発しなきゃいけないと、それは必ずできますけど ね、
そうですね。
あとは時間の問題ですね。そういう感染に対する薬とかね、開発を考えるとね、これ皆さんが一番知ってるのは、ペニシリンがどうして発見されたかみたいな話、聞いたことありますかね。これは青カビ、フレミングっていう人がね、ブドウ球菌っていう菌をね、シャーレっ てこうガラスのこう丸い中にこう培養してね、増やしてたんですよ。そこへね、たまたまカビの胞子が、落ちたんだよね。落ちたのを見つけて、したらその前だけね、菌が溶けてたんですよ。その前だけ、その落ちたカビの前だけ、じゃあ絶対これなんか菌を殺すのがカビの中にあるに違いないというので、そこからヒントを得てですね、青カビを生成してペニシリンができたんですね。
そうなんですか。
そうで、ペニシリンができたことによって、戦争の時ね、やっぱり、戦争ってやっぱりこう泥の中で戦いますんでね、すごい実は感染症というかあれが多いんですよ。傷もつくし、で第一次世界大戦の時なんかね、でこれがあったおかげでなんかだいぶ戦争の時ね、助かったですね。医学っていうのはね、ちょっと話それますけどね、戦争で、すごく進歩することが多いんですよ。例えば今普通にやってる点滴とか輸液ってあるんですね、あれはね、ベトナム戦争の時ね、すごくああいうのが進歩したんですね。それからあとは輸血なんかもありますね。あれも戦争の時発達して、特に日本はね、わりかしちょっと今は別ですけど、戦争前までね、意外とその そういうことに対する備えっていうのがね不十分で、実際戦争で何人亡くなったとか言ってますけど、
はい、
その南方に行ってね、
はい、
例えば何十万人亡くなったとか言った時に全員がこう戦争で実はこう戦闘で亡くなってないんですよね、うん、そのうち亡くなった時4割ぐらいが戦闘で亡くなって6割ぐらいは病気とか栄養失調とかね、
はい、
まあ、栄養失調がまた4割ぐらいかな、
はいはい、
まあ、3人ぐらい、かな、あと3、4割がまたそのマラリアとかね、うん、それからいろんな病気感染症ですね、いわゆるそういうので亡くなってるんですよね、はい、でそういうのが全部合わさって戦死ってことになってるんですよね、
うんうん、そうですね、
ですから感染症を、ね、コントロールするっていうのは非常に大事なことですけどね、
うん、
前もちょっと言いましたけど細菌とウイルスってあるじゃないですか。
あります。
それが何が違うかっていう話をもう一回してみましょうかね、
はい、
人の細胞っていうのはもちろん核っていうのが細胞の中にあってその中に遺伝子がついててそこからタンパクが作られることができてるんですけど、細菌っていうのはね遺伝子とそれを包む細胞膜っていうものからできてるんですよ、
はい、
要するに核がないんですね、まあ、だけど遺伝子はあるんですよ、で、まあ、膜もあるんですけど、それがウイルスになりますとね今度は遺伝子だけでその周りの膜もないんですよ、
は
あ、ですから人に寄生することによって増えることはできるんだけど、うん、自分で増えることはできないんですよねウイルスは、うん、細菌は自分だけで増えることもできるんですけど、うん、そういう違いがありますね、
はい、
ですから細菌をやっつけるにはね、細胞の膜まあ、壊したりとか、
はい、
そういうことで細胞、まあ、いろんな種類があるんですけど菌をやっつけることができるんですけど、うん、ウイルスをやっつけるときは、
はい、
遺伝子そのものをやっつけるか、
はい、
あとは細胞に感染したウイルスが外にこうバディングっていうんで飛び出すんですけど、うん、そこを防ぐかねしないとやっつけることができないんですよ、
うん、
ウイルスは、
はい、
まあ、そういうこともあってですね、何が言いたいかっていうとですね、ですから抗生物質は細菌には効いてもウイルスには効かないんですよ。
あ、そういうことですか。
はい、それが一番大事なポイントですかね、
うんうんうん、
それなんで、
はい、
最近普通の風邪にはですね抗生物質はなるべく使うなっていうふうに指導されてるんですよ。
うん、使いすぎると効かなくなっちゃう
からですか。まあ、それも一つありますね、うん、無駄に使うと、
はい、
耐性菌ってね効かない菌が増えちゃうというようなこともありますし、もう一つは普通の風邪ですよ、
はい、
まあ、どうなってるかと最初はですね大体ウイルス性だと言われてるんですよ、
うんうん、
である時1週間ぐらい過ぎてから長引くところの感染も細菌の感染も加わってくるので、うん、最初の出だしの時はねウイルスだから抗生物質が効かないと、
うん、
今言った理由で、
うん、
だから抗生物質は無駄だと、
はい、
逆に耐性菌を増やすばかりだと、うん、いうことで普通の風邪にはまず抗生物質最初から出すんじゃないというふうなことになってるんですよね、
はい
はい、ところがですねもう一般の人にこう抗生物質が頭がこう染み込んでますの で、
そうです、ねね、
だから風邪抗生物質みたいなことになってて、うんうん、出さないとなんで出さないんだみたいなね、
うん、
とか逆にあれがあったから聞いたとかね、
はい、
そういう、まあ、思い込みも含めてですね、うん、まあ、なかなかそう簡単には割り切れないんですけど、うん、一応理屈から言うとね、まあ、そういうことですね。
風邪の時には抗生物質を飲んでも効かないっていうことですね。
最初は ね、
最初はね
普通の風邪では、
うん、
はい、それからですね、まあ、ワクチンの話に戻しますとね、
はい、
今子供の時にですね、例えばいろんな種類のワクチンを決まった時期に打つように
できています。
できてますよね。
そのスケジュールがママは大変ですよ、
う
ん、
そうですよね。
子供の健康状態を見ながら、
うん、
もうこれを打ったら何週間後に次これと、
そう、
その時に子供の体調が悪いとまた先送りになっちゃうとかね。
あ、そうですね、
すごく大変だと思います、
ね、あれがまあ一つの仕事ですけど ね、
はい、そうです
ね。であれがあるんでだいぶいろんな感染症から守られてるんですけどね、
はい、
例えばある時期今風疹マシンの混合ワクチン、
うん、
ある年代の特にそのワクチン打たなかった年代があって、はい、その人たちを今調べてますよね、風疹の抗体価を、はい、
そうですね。
そして抗体価がない人はワクチンを打つようにできてますけど、うん、まあ、その理由はご存知のように風疹症候群ってね、男性がね、
はい、
持ってなくてもね、
はい、
妊娠させた場合ね、
はい、
そういう生まれてくる子供に問題があることが 分かってますので、はい、それで、まあ、あの今そういうキャンペーンじゃないけど、うん、今ワクチンを調べてますけど、
そうですね、
例えばですね、今帯状疱疹っていう病気はご存知ですかね、はい、あれもウイルス性なんですけど、
痛いんですよね、
痛いのはね、あれが結構また増えてるんですけど、
はい、
それあれはあの水疱瘡なんかと同じ種類のウイルスなんですけどね、うん、
はい、
今世の中がこうきれいになってきて、うん、こうブースター効果っていうんですけど、いっぺんこうワクチン打ってもね、はい、またそういうのにこう感染することによって効果がまた強まるっていうか、だんだんだんだん効果がなくなってくるんですけど、はい、それがこう押しとどめられるんですけど、うん、そういう機会が少なくて、
はい、
1回打ったらそれっきりもうウイルスに感染しないと、うん、だんだんだんだん効果が薄くなっちゃいますよね。それで免疫が落ちたね、お年寄りになってきてから神経細胞のところに巣を作ってますので、はい、それがバッと増えてね、それでああいうふうになるんですけど、うん、だからやっぱり世の中がきれいになった、
はい、
あのことによってね、
はい、
あのそれに対する免疫がねできる機会がねなくなったとかいうこともあるんですよね。
そうですね、なんか一長一短のような気がしますけれど、
そうなんですね、だから一つ良ければこう全部がいいってこともなくて、
はい、
やっぱり ある程度こう共存しながら生きてきたし、今でもこれからも共存しながら生きていくことになるんだろうと思うんですね、うんうん、これを全部、ね、ゼロにすることはできないですよ。
そうですね、
うん、それからまたゼロにしたつもりでいたら今度は動物からねまた人間に感染する、はい、今度のコロナもそう言われてますけど、はい、特に中国のねあの南の方とかね、まあ、また新型インフルエンザが出たとかなんか言ってますけど、すごいこうなんか動物と人間との間が近いので、
はい、
こういろんな動物しかなかったものが人間に入ってきちゃうんですよね。そうするとこの、人間の往来が今すごい激しい時代になってくると、はい、もうすぐねそれが世界中に広まっちゃうっていうことになりますので、
はい、
まあその戦いは尽きないですね。そういう意味ではね、
本当にそうですね。なんかでも、まあ、新型コロナウイルスがこういうふうに拡大したことで私たちの生活も一変していますけど、でも地球温暖化のこととか、なんか地球全体のレベルでいろんなことが変わってきているっていうことに対して一人一人がやっぱりもっと真剣に向き合わなきゃいけない時が来てるんだなというふうに感じますね。
まあそうですね、 それは模範解答ですけどね。
いえなんか大きく言うとそうなんだろうなと、
うんうんうん、まあでもねこれでワクチンができてね、
はい、
特約ができればみんなもうコロナのことは恐れなくて忘れますよ。
そうです、ね、
だけど忘れた頃にまた別なね、うん、だって昔からねスペイン風邪とかさ、うん、何千万人っていう人が死んだ時代もあるし、はい、
そうですね、
そのままに戻ればペストとかね、うん、ネズミが媒介したね、はい、あれでまた何百万人とかね人口の例えば3分の1が亡くなったとかね、そういう、うん、今の新型コロナ以上のね、
はい、
よりもものすごい一桁二桁違う人が亡くなった病気がいっぱいあるんですよね、
うん、
そういうのを乗り越えてきてんで、
はい、
なんかアメリカの今のやり方見てるとまたそれと同じで、まあ、かかる人はまあかかって生き延びた人だけが生き延びればいいというような、なんか そういうそんな雰囲気にも見えなくもないですよね、うん、トランプの、ね、言い方なんか見てるとね、
うんうん、
まあ、でも実際問題そうやって生き延びた人だけでこの世界が構成されてきてるってのも確かですよね、
うん、
で弱い人はそこで全部淘汰されてると、うん、っていうのが今の歴史の中で何回も何回もあって、
はいはい、
まあ、今回はまあそういう乱暴なことにはならないと思うけど、うん、まあ、そのうちの一つですよね。
そうですね、はい、でもこれ以上やっぱり拡大しないように手洗いうがい、そして
三密を避ける、
そうですね、それ大事だと思いますので皆さんよろしくお願いします。松倉先生ありがとうございました、
はい、どうもよろしくお願いします。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック特別養護老人ホーム小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。